どうもこんばんは、Gです。今日はですね、あなたのお客さんはどこにいるのかっていうテーマをお話したいと思います。で、今日はちょっと簡単な動画を撮ってみますので、音声でも十分聞けますけれど、もし可能であれば動画の方も見てください。多分わかりやすいと思います。で、あなたのお客さん、見込み客ですね、特に。はどこにいるのかっていう話にすると、多くの書籍や、まあ、ネットの情報などは、例えば Facebook の中にいるとか、Twitter でとか、ブログでとか、Mixi の中でとか、見込み客を集めて、SEO で、いろんなことが書いてると思うんですけど、それはですね、どっちかというと方法論、なんですね。本当に枝葉の部分。で、もちろん最終的にはそういった情報が必要になるんですけど、そういうものばかりに目を奪われていると、肝心なことを見失うので、まず一番最初に、非常にですね、概念的なというか、そもそもの一番大切な、根本のところをお話したいと思います。で、まずですね、コンサルタントとかよく使う、4象限の二軸マッピングですね。をこう書いてみますけど、はい、横軸がですね、ネットとリアル、左がネット、書きにくいですね、右がリアル、はい、リアルっていうのはまあ現実、直接知り合いとか直接の普段生活されているインターネットとかじゃない関わり合いのことですね。で、下がですね、まあ、あなたのことを知らない。相手はあなたのことを知らない。そして上は、あなたのことを知っている。こういう軸に分けて考えてみます。で、まずですね、じゃあこの4つの象限が生まれたわけですけど、一番薄い関係っていうのはここですね。ネットでなおかつあなたのことを知らない、つまりそもそもあなたと何の接点もない人のことです。ここの何の接点もない人、この人は当然あなたのお客さんにはなり得ないわけです。当たり前ですよね。あなたも全く見ず知らずの、はい、インターネット上に存在するだけの聞いたこともない人に高いお金を払って何か悩みを相談しようとか、何か物を買おうとは絶対に思わないですよね。つまりここが一番薄い関係、何もない関係です。じゃあもちろんその反対、これですね。リアルであなたのことを知っている人。ここが、まあ関係としては一番濃い関係になります。で、まあ私のやってるような実店舗とかですね、法人相手のコンサルタントっていうのは、ここの仕事になります。まあインターネットで、やり取りすること、つまりスカイプとかチャットワークとか、そういったものを使ってやり取りすることが、まあメインではありますけれど、それはもちろんですね、直接会ったこともあって、お互いのことを知った上の手段としてやっているだけであって、直接の知り合い、直接顔を合わせたことのある知ってる人、で、こちらのことも知ってるし、相手のことも知っている状態で仕事をする領域のことですね。で、多くの場合、普段一般の方がされているお仕事っていうのは、この右上の領域に入るものだと思います。で、ここの仕事をですね、みんなずっとしてるから、その正反対みたいなイメージの、この反対のとこですね。ネット側の、しかも、あまりそれまで知らない人、相手のビジネスっていうのが、もう全くわからないだけに反対にここに可能性があるような、すごいことのように、やっぱり思っちゃうわけですね。ところがやっぱり考えてほしいんですけど、じゃあインターネットに数限りなく何十億もホームページがあって、日本だけでもものすごい自称専門家や情報がもう溢れすぎるぐらいあって、じゃああなたの情報をこう偶然見つけてですね、何かのきっかけで見つけて、で、あなたのことを信頼してあなたにいきなり申し込んでくれる確率ってどれだけあるかっていう話なんですよね。そういったところを無視して何かやろうとするから、非常にみんな苦労しているわけです。で、苦労してるし、結果が出るまでに時間がかかるし、ほとんどの人がうまくいかないんですよね。はい。 で、もうちょっと詳しく説明していきますけど、まずこのね、ネットの世界で、しかもあなたのことを知らない、全く関係のない人。この人たちはですね、もうどう間違ってもあなたのお客さんにはならないから、この、インターネット上のつながりかもしれないけれど、あなたを知っているというポジションに、この人たちを動かしていかないといけないんですね。何らかの形で、この人たちとつながる必要があるわけです。つながる。まあ、具体的には、メールマガジン、ブログ、そして SNS のお友達申請、まあ、ツイッター、YouTube、などですね。こういった媒体をきっかけとして、あなたのことを知ってもらう。そして、見てもらっただけだと、そんなものはもう流されてしまってすぐ忘れられるので、何らかの形であなたとつながる。ね、友達でもいいし、メルマガ登録でもいいし、何かしてもらう、行動してもらう。そしてあなたとつながって、ここの領域にその人たちを連れてくるっていうことが重要となります。で、次に、このネットで知っている人、つまり直接会ったことはないけど、あ、聞いたことあるとか、あ、なんたらさんのメルマガ読んでるっていう場合ですね。まあ、もちろん私と直接お会いした方も多いと思いますけど、まあ、直接お会いしたことはないけれど、まあ、この G が言うことは、なかなかすごいから買ってみようとか、読んでみようっていうふうにしてくださる方も結構いらっしゃいますね。まあ、そういった方々っていうようなポジションです。で、ここはですね、ただし、基本的にものすごく薄いつながりなんですね。だって直接会ったわけでもないし、直接お互いを知ってるわけでもないし、薄くて緩いつながりなんです。で、こういったところの人には何をしなきゃいけないのか。もちろんこういったところの人もビジネスのお客さんになってくれるんですね。この上半分の証言は相手がお客さんになる可能性のある場所です。ただし、本当に薄くて緩いつながりなんですね。皆さんも Facebook で直接会ったことのない人と友達関係になっていることあるかと思うんですけど、じゃあその人が何か始めました。何か売り込みます。何かってなった時に、パッと反応するかっていうと、あんまりそういうことないと思うんですよね。どっちかというと、へーで済ましちゃうと思うんですよ。つまり、ただ繋がってりゃいいとか、ただ知り合いになってればいいっていうわけじゃなくて、まあこれはよく言うお客さんの属性。属性っていうのはつまり、あなたの、サービスとか商品に興味を持つタイプの人がそうでないか。ガリガリの人に痩せる方法をお伝えしますって言っても当然興味持たないんですよね。うん。女性に女にモテる方法を教えますって言っても当然ダメですよね。つまり、属性を揃えていく。ただ知り合いであればいいっていうわけではないんですよね。あなたの出すサービスに興味関心を持ってくれる人。うん。そういった人が、手に入ればというか、そういった人とつながれば、ここはお客さんになり得る、なり得るポジションとして存在し得るわけです。ただ単に何でもかんでも友達申請とか足跡とかペタとか、なんかそういったインターネットのテクニックを使って、つながってるだけ、こっちが発信するものを読んでもらえるだけっていうのとは違いますね。はい。まあ、ここも言ったらここにもお客さんっていうポジションがあるわけですね。で、ここで大事なのは、先ほど言いました、属性を揃えるっていう、ことと、その人たちのマインドシェアを取る。つまりですね、マインドシェアっていうのは頭の中の割合っていうことなんですけど、例えば世の中に、コーヒーショップ、例えば一杯コーヒー飲みたいっていう時に行けるコーヒーショップなんてたくさんあると思います。スターバックスとかドトールとかエクセルシオールとかベローチェとかコーヒー缶とかですね。で、それがたくさんあって、あとは無名の、普通の個人経営のとこもいっぱいあるけれど、あなたが、じゃあ家のそばでコーヒー飲もうぜって言われた時にパッと浮かぶところっていうのは、1軒か2軒だと思うんですよね。で、よく行くとこって言ってもせいぜい1、2軒だと思うんですよ。つまり、世の中的に売れてるとか売れてないとか規模が大きいとかちっちゃいとか、そういうことよりも、人間の限られた、その能力というか頭の記憶力とかですね。 脳みその力の中でパッと思い出せるところにポジショニングしているっていうことは非常に重要なんです。それがあれば何かのきっかけであなたに、うん、そのマインドシェアを占めているところに行こうかとか頼もうかっていうふうになれるんですね。つまり緩い薄い関係がインターネット上の、知ってる関係ですけど、これを超えていく必要があるっていうことです。そして一番いいのは、まあ、ここを濃くしていくだけじゃなくて、ここからリアルの世界にも連れていくっていうことですよね。だからそれが例えば最近あるよくあるそのセミナーだとかなんか、説明会、うん、っていう風な形で場所を借りて直接会うっていうことなんです。これをすることが非常に重要なんですよね、ビジネス的な意味でも。で、当然ここにおいては先ほど濃くしていくためには何をするのか。ここは当然あなたの凄さを分かってもらわないといけないので、よく言うメールマガジンとかブログとかですね、ここでの情報発信が必要になってきます。ただし、ね、ここでこういうことをちゃんと理解した上でこの方法論に走らないと、ただメールマガジンを配信すればいい、ただブログを書き続ければいい、ただいい内容を書いていればお客さんはどんどんと見込み客になっていくわけではないんですよね。そういったところをちゃんと分かった上でやってほしいんです。はい。そしてですね、3つ目、ここですね、リアルだけどあなたのことを知らない世界。これはですね、別に難しい話じゃなくてですね、例えば友達の友達とか、お店のことは知っているけど、例えばあなたがお店やってて、お店のことは知っているけど、別にあなた個人を知っているわけじゃないとかですね。うん。〇〇会社さんの、従業員の人とか、〇〇会社さんの営業マンとは思われてても、あなた個人のことはよく知らない。はい。そういうふうな、ところのポジションだった場合ですね。ポジションの、まあ、お客さんですね。で、一般のですね、一般のというか、普通にサラリーマンがやっている飛び込み営業とかですね、まあ、普通の、通りすがりの人をお客さんにする飲食店、で、雑貨屋さんとか、服飾店とか、まあ、物を売るところですね。っていうのは、まあ、大体こういう場所が多い、こういう場所のお客さんが多いとは思います。そうですね。知ってるお客さんになると、もう常連さんになるわけですけど、これね。知ってて、リアルのお客さんだと常連さんかもしれないけれど、そうで仲いい人、ね、お店に一度来てくれただけとか、今日初めて来た人、多いですよね。そういった人っていうのは、このリアルで知らないっていうポジションになるんですね。で、こういった人も、当然ですけど、このリアルであなたのことを知らない人っていうものに対して、人は、当然ですけど、あなたを買いに来てるわけじゃないんですよね。あなたに価値を感じてきてるんじゃなくて、あなたのお店とか、あなたの会社がやっているサービスとか商品、食べ物ね、そういったものに価値があるから来るわけですよね。そういうものが何にもない倉庫みたいなところにあなたが一人だけ座ってて、どうぞお願いしますとは来ないわけです。だから、もしあなたのやりたいことが、そういうアドバイス業とか、そういう情報関係の仕事ですね。で、あるならば、商品はあなたそのものですから、あなたそのものっていう商品をまず知ってもらう必要があるわけです。商品の価値を分かってもらう、知ってもらう。そして、単なる知らない人から知ってるところに引き上げないといけないんですよね。そうしないと、当然、商売にはならない。あなたに誰も申し込まないっていうことです。つまり、ここの証言は、商品とかそういう価値がですね、お客さんに提供する価値が、商品のように独立して、存在するならばともかく、そうでなく、あなたのノウハウとか、あなたの知識とか、あなたのアドバイスが商品なのであれば、この商品で、この、領域では商品化できない。申し込んでもらえないということなんです。じゃあどうするかっていうと、あなたの価値を伝えながら、少なくともあなたのことを知っている、あなたのことをわかるっていう、領域にまで引き上げていかないといけないんですね。で、じゃあ具体的にはって言ったら、まあそれも簡単で、一つは、じゃあ例えば知ってる人がいればですね、友達の友達とか、なんかのつながりがあれば紹介してもらう。うん、こういうことやってる人がいるらしいよ。例えばホームページ作れる人がいるらしいよ。デザインを、作れる人がいるらしいよ。うん、何か相談に乗ってくれる人がいるらしいよ。っていうような感じで紹介してもらう。ね。そしたらすぐにこのリアルで知ってるのところに行けますよね。 でもまあ効率は決して良くないし、まあ本当にたまたま偶然あなたのサービスを受けたいと思うような人が知り合いの知り合いとかつてにどれだけいるかっていう話になるので、まあこれだけではきっと数は少ないと思います。じゃあそういうちょっとお会いしただけ、例えばセミナーの後の懇親会で会う人なんかもここですよね。ちょっと名刺交換会、ちょっと飲みに行った先の店長ね、そういったちょっとしたきっかけの人に対して何かの情報提供をして、例えばネット上であなたが情報を配信している世界に引っ張り込むとかですね。だから例えばですけど、まあこれは営業活動の一環なんですけど、例えば名刺にですね、QR コードとか、Facebook のアカウントだとか、ブログのアドレスだとか、そういうのを入れてる人多いですよね。そういうことがきっかけで、その名刺を見て、あ、面白い人だったな、面白い情報がありそうだな、へえ、ちょっと興味持ったな、ちょっと、友達申請しとこうか、みたいな感じで、この左上の、証言に連れてくるわけですね。ここまで来れば、直接会うことはほとんどなくても、会ったことがある、話したことがある、そしていい情報がどんどんこの人から出ている。この人はその分野の専門家なんだって思ってくれるようになるので、そこでちゃんとあなたの、まあ、ポジショニングができていれば、何かあった時に、ね、その人がマインドシェア的にあなたを思い出せれば、あなたのお客さんになりうるというわけです。そして最後にこの、リアルで知っている人。うん。例えば、まあもちろんあなたが普段直接毎日会ってる人たちもそうですし、あなたの例えば今サラリーマンであれば取引先の人、うん、よくですね、会社辞めた後とか、独立した後に、あ、なんたらの会社にいたらなんたらさんなんだね、じゃあちょっと仕事お願いできるとか、ちょっと相談乗ってもらえるみたいな話はよくありますよね。もちろんそれはあなたが、以前というか今働いてる会社、独立前に働いてた会社で優秀であった。相手の担当者にとって価値があったっていう前提が必要ですけど、であれば、後になって会社を辞めた後でも、なんか今の会社ちょっと悩むところあるから、なんたらさん相談に乗ってみたいなお声がかかるときありますよね。うん。まあ、それぐらい、ちゃんと自分の仕事に価値があることが前提ですけど、それがあれば、ここのリアルで知っている領域っていうのは、一番わかりやすく簡単な場所なんですよね。うん。で、ここはですね、まあ、当然、あなたのことは知ってるんです。ただ、例えば、仕事のそういう取引先ならあなたが何ができる人か、まあ、一部は分かってるでしょうけど、全部はよく分かってないはずなんですよね。だって、これまでの取引っていう狭いところ、接点しかなかったわけですから。プラス、例えば、単なる知り合いとか友達とかサークル、ね、クラブ、そういったところの、本当知り合いですよね。ここはリアルであなたのことを知っていても、あなたが何を提供できるのか、どんな仕事ができるのか、っていう、やっぱりあなたの価値を知らないんですよね。だからここの人たちをお客さんにするためには、あなたの価値、あなたのやっていることそのものと、それが生み出す価値を知ってもらうっていう必要があるんです。そして、プラス、これ大事なことですけど、じゃああなたにそのサービスとか、うん、相談とかを申し込む、頼むには、どうしたらいいかっていうこともちゃんと教えてあげるんですね。っていうのが、この、みんなですね、仕事とプライベートっていうのを分けて考えすぎてて、例えばそういうプライベートで会ってる人に、お金を払って何か仕事を依頼するみたいなですね、考え方が基本ないんですよね。なんていうか、知り合いからお金をもらうことは悪い。反対に知り合いにお金を払うことすらいやらしいみたいなですね。そういうふうな、まあ、ちょっと、ある意味歪んでるんですね。うん。人間として正しいように見えるけれど、対価を払わないっていうことは、相手のリソースを消費してる身としては、歪んでるんですよ。一方的な搾取になるから。うん。だから、知り合いに何かを頼むっていう、そもそもの、発想がない盲点になっている場合も多いので、いや、相談に乗れるんですよと。で、場合によっては有料だけど、きちんと、サービスとして提供できるんですよっていうことをちゃんと相手に理解してもらう。ね。うん。そしたら、まあ、まともな大人であれば、 お金を払ってでも頼みたいことであれば頼みますよね。それが本当に相手にとって必要であれば、これはもう紹介だとか、向こうから連絡が来て、ちょっと相談乗ってくれない？ちょっとやってくれない？ちょっと手伝ってくれない？まあ、一番簡単な、あれですよね。まあ、営業とまで行かない。向こうから大体来るわけですからね。こちらの価値をちゃんと分かってもらえたら。そして、なんていうか、こう、一番コンサル的なポジションっていうのはここなんですよね。直接会ったこともない人間の、ない人間に対して、自分のノウハウはすごいぞ、俺の言う通りやれ、越したら儲かるんだ、そして俺はなんたらコンサルタントだって言って、ネットでわめてる人間は多いですけど、あれは、いや、それあんたコンサルタントじゃなくてセミナー講師でよくない？っていう話なんですよね。結局、コンサルタントって言った方がかっこいいし、信頼がありそうだから言ってるだけじゃないの？っていう感じで、その人のきちんと、ね、仕事をしようと思ったら、もっとその人と深く付き合わないといけない。ね、コンサルタントっていうのは、肉体労働ですよ。本当に相手の社員以上に、相手の経営者以上に、相手以上に、相手のことを考えて、どうすべきかっていうのを手伝っていく。その時に、たくさんの問題解決力と武器を持っているあなたが手伝えば、会社の中で、こう、狭い枠、考えの枠にとらわれてごちょごちょやっている人たちに対してもっといいものを提供できる。それがコンサルタントですね。だからここのポジションっていうのはまさにコンサルタントのポジションで、そしてあなたの価値、あなたのやるべきことっていうのが明確になっている必要はあります。ただお客さんとしては一番まあ、優秀というか、もう十分ここのお客さんだけでお腹いっぱいになれるんですよね。で、ここ、たまに勘違いする人がいるんですけど、知り合いの、リアルの知り合いに対して、サービスを売るとか、商品を、説明するとかいうのに、ものすごい抵抗を持つ人がいるんですよね。なんか、知り合いに物を売り込むって、もう友達じゃなくなっちゃうんじゃないとか、なんか、よくあるマルチ商法かな、とか、ネズミ講みたいに、なんか、知り合い間で何かこういうこと始めたからお客さんになってって言うと、ああ困ってんだねとかいやらしいねっていう風になっちゃうんじゃないかっていう風にすごく心配する人は多いと思います。でもこれは全然そもそもの考え方が違って、売り込みしろっていうことじゃないんですよね。つまり必要のない人、それが相手から欲しいって思ってない人に対して、俺こんなこと始めたんだ、なんかあったら言ってよ、どうどうみたいな感じで、売り込むから向こうも、いやいやいや、みたいな感じで嫌がるし、逃げるし、あなたのことを低く見るんですね。俺に売り込まないとあんた食っていけないのっていう風にもなるわけです。ブランドなんかもむちゃくちゃです。ね。違うんですよね。真逆で、自分がやってることを十分面白く、役に立つ形で、あなたはもう撒き散らすというかですね、どんどんと自分の興味あって人の役に立つ内容が、もうあなたのそばに行けたら聞ける。聞きたいっていうような状況を作るんですよね。そしたら向こうの方から、この人はこういうことをしている人で、こういう形を踏めば申し込めるんだ。いくらぐらい払えば申し込めるんだ。っていうのがある程度分かってきたら、ちょっと相談乗ってくれないとか、ちょっと依頼してもいいかなっていう風になっていくわけですね。つまり、あなたの価値を知らせる。そして、どうやったら申し込めるかを知らせる、教える、教育するっていうことはしても、別に売り込めって言ってるわけじゃないんですよね。必要ない人に買え買え言ってるわけじゃないんです。つまり、あなたの世界をここに作るわけですね。そしたら、その世界が十分役に立つものであれば、本物であれば、向こうから来ます。パチモンであれば誰も来ないから頭を下げて営業する羽目になります。そしたら、例えば起業したのに、なんだこれサラリーマンの頃の方がよっぽど楽だったじゃないかっていう不安定な生活になっちゃうんですね。で、4つの証言、4つの場所についてお話しましたけど、ね、この戦う場所をきちんと選びましょうっていうことなんですよね。もちろんどこの領域にも人はいます。当たり前ですよね。だけど、あなたのお客さんになる領域っていうのは限られてるわけです。だから、そうじゃないところの領域の人をターゲットにしたいなら、お客さんになる領域にこう引きずり上げてこないといけないんですね。そのための方法としてブログだとかメールマガジンとか、そういう手法があるっていうだけなんです。 ただ、その人を動かす、ね、人を知らない人を知ってる人にしていくとかいうのは、当然ですけど簡単なことじゃないですよ。だから、戦う領域を間違えるなっていうのは、あなたの本当のやりたいビジネスとかに対して、そこまでの、ことが必要かとかですね。それは適しているのかと。例えば、東京郊外で何か、サーフボードのショップを開いたとします。ね。もちろんネット通販も考えてるけど、まずは自分の、近辺の人に、お客さんになってもらおうと思います。その時にいきなり日本中をターゲットにしたメルマガを出す必要はあるのかっていうはずなしですよね。もちろん将来的にネット通販だとか全国からのお問い合わせっていうのは憧れますよ。だけど、いきなりね、もうそういう対応もできないのに全国向けのものを出す必要もないですよね。よくある話で不動産だとかそういったビジネスをやってる人も、不動産なんかもう地面にへばりついてるというか動かせないもんですから、全国向けの広告とか、全国向けの情報を頑張りすぎてる人も多いんですよね。全国向けで頑張るっていうことは、言ったら全国区、いきなり全国大会に出てるようなもんなんですよ。当然大変ですよね。ものすごい賢い人、経験のある人、プロ、エリートがいっぱい集まってきています。その中で一生懸命頑張ろうとすると、それは大変ですよ。うん。それより、もっとですね、自分の周りをしっかり見てですね、足元を見て、もっと効率的な、あなたにとって効率的で、お客さんにとっても価値のある領域から攻めた方が、まあ現実的であり、そして、もしかしたらもうそれだけで十分かもしれないんですよね。インターネットで、声高らかに募集、集客してる人は、言い換えれば、インターネットで集めなきゃいけないぐらい、お客さんを集めなきゃいけないぐらい、暇なんだなとか、力がないんだなとか、いう風にも取れるわけです。うん。だってもう、ね、仕事断りたいぐらい来てたら、インターネットでお客さん集めるなんて考えもできしないわけなんですよね。だから、本当にすごいというか、本当に実力ある人でも、全然ネット上で名前ググっても出ないとかよくいるんですよね。うん。どっちかというと、そっちの方が、まあ、心穏やかに、いい仕事できるんじゃないのかな、と私は思うんですけどね。で、どうしてみんながこの一番不利な場所から始めるかっていうと、みんな自分のことをゼロだと思ってるんですね。特に新しいことを始めるから、新しい領域だから、うん。自分はゼロだと思ってる。そして、よくある市販の本とか、情報教材とか、そういったセミナーとかでも、ゼロから始めることを教えるんですよね。だけど、あなたはゼロじゃないんですよね。だって、これまで生きてきて、しかも自分でビジネスを始めようと思ってる段階で、当然いろんな知識や経験もある。そして人間は生きていれば、人間関係やいろんな知り合いもできてる。もちろんいいものだけじゃないけれど、悪いものもいっぱい持ってる。ね。もちろんいいものの方が多いでしょうけど。ね。そういうゼロじゃないあなたがゼロから始めようとするから、企業とか新しいビジネスは大変だし、なかなかうまくいかないんですよね。うまくいく人っていうのは短期間でパッとうまくいきますよね。でもそういう人はほとんどゼロからなんかやってないんですよ。失礼。うん。だから、全くやるビジネスそのものがあなたにとってゼロから始めるものであっても、例えば集客とかそういったスキームはゼロからやろうと思わないでほしいんです。最後に、もう一度大事なことなのでまとめますけど、お客さんっていうのは、まあ、こうやって、マップを書けばわかるように、いろんなところにいるんですね。ただし、商売になる、すぐあなたのクライアントになるっていうお客さんっていうのは、まあ、限られてくるわけです。だから、そうじゃないところにいる人を見込み客って言って、まあ、見込み客のさらに見込み客ですね。それをなんとか力で見込み客に引っ張り上げてくる。そして見込み客にまでなった人をさらに引っ張り上げて本当のお客さんにする。そのお客さんをさらに引っ張り上げて、常連客、リピーターにする。こういう風にするためによく言う、上路モデルとかですね。うん、上路モデル。ちょっと忘れましたけど。っていうように、つまり大きく、入れて、うん、その中から教育して絞り込んでいく DRM とか、そういった考え方になるわけですよね。もちろんそれは正しいです。規模が大きければ、当然やるべきことです。ただし、 忘れないでほしいのは、あなたの一番やるべきことは、クライアントの悩みを解決する。クライアントの問題を解決してあげること。クライアントに成果を出させることですよね。となった場合に、営業活動っていうのは、あなたの本業じゃないんですよね。会社にいる場合、サラリーマン組織としてやってる場合は、営業活動は営業部隊がやってくれて、サービスの提供はサービスの提供部隊がやって、で、税理関係とか、そういった事務方は、経理とか事務方がやってくれるわけですよね。だから、その自分はその一部に専念しているわけですけど、もしあなたがですね、独立企業みたいなことを始めたら、その全てをやる必要があるわけですね。ある程度はアウトソーシングすることができるとしても、基本的にはその全てを把握していないとできないわけです。となった時に、本来一番あなたが力を注ぐべきところは、あなたっていう素晴らしいコンテンツを素晴らしい形で提供して、お客さんの悩みとか苦しみとか問題とかを解決してあげる。ね、お客さんに結果を出させてあげることですよね。なのに、そこね、力を注げないっていうのはおかしい話なわけです。で、営業活動でヒーヒー言ってたら、その後のサービスも当然おろそかになるんですよね。で、今度サービスが始まってしまうと、その間営業が止まりますよね。だから、サービスが終わった瞬間にまた次のお客さんを集めるためにヒーヒー言わないといけないわけです。そして、そういうふうな、なんか、断続的なですね、この期間はサービス、この期間は営業、この期間はサービスみたいにやってると、どっちつかずでクオリティが上がらないんですよね。そして常に不安を抱えている状態になるわけです。だから、まあ、もちろんね、それが好きならばやればいいけど、まずは効率的なやり方、そんな、ものすごいしんどい思いをしないとお客さんになってくれない広いところから頑張るんじゃなくて、まずは手の届く範囲をしっかり見つめ直して足場を固めて、そしてビジネスの足場を固めていった方がいいですよっていう話です。はい。そしたら今日はこんなところです。固めていった方がいいですよっていう内容について、まあ、ミッションでまとめていってもらおうと思いますけど、なんとかな人はどれぐらいどんな人がいますかっていうミッションを出すつもりですけど、1行2行の回答にはしないでくださいね。もう考えて考えて、もう20行とか出してみてください。つまり、例えばあなたがビジネスを始めた際に、お客さんになってくれそうな人ってどこにいますかって言ったら、例えば Facebook の、友達、まあ、いきなりネットで言うならね、Facebook で繋がっている人が150人いるからその人、ツイッターのフォロワーが1500人いるからその人、自分のメールマガジンの読者さんが2000人いるからその人、実際週に一度のヨガクラブに通ってて、ここに20人いるけど仲良い人で話を聞いてくれそうな人が約17人とか、そういう感じのでですね、自分のもう持ってるリソース、過去から現在まで、そしてプライベートからビジネスから全部ネットからありとあらゆるものを考えて考えて考えてほしいんです。ね。いつも思うんですけど、考えの量が少なすぎる。ね。早く出すことは大事ですけど、早く出した上でもう一回出してくれてもいいわけですからね。うん。めっちゃ掘っていってください。結局、極論を言っちゃうと、みんな考えないんですよね。みんな深く考えないし、頭使わないんですよ。その中で、あなただけが、コンサルタントだけが、深く考えて考えて考えてするから、他の人とは違う答えとか他の人よりも深い答えになるんですよね。だから考えない人たちは、おーすごいなってなるんですよ。同じぐらい考えてる人同士だったら、そうだよねってなるんですよね。うん、もっと考えてる人から見れば浅いなってなっちゃうんですよ。つまり自分のポジションっていうのはね、知識がたくさんあるかとか、お金を持ってるかとか、社会的に偉いかって、もちろんそれは一般的に言われますけど、それよりも、本当にその人の脳ですよね。頭がどれぐらいいいか。で、それは、高い学歴があるからいいとかじゃなくて、どれだけ考えてるかだと思うんですよね。うん。だから本当にもう、考えるスキームをしっかり強化して、例えば今日のこの一つの話でも、もうどんどんと掘り下げていってください。そして、例えばこの今日お話したネタ、話はですね、今日はコンサルタントになりたい、リアコンの人向けに話してますけど、実際例えば営業マンに向かって話すでも、不動産を売りたい人に向かって話すでも、 何でもできると思うんですよね。だから、じゃあ、あなたが、あなたのクライアントに対して、お客さんはここにいるんですよっていうセミナーを一回やるとしたら、どういう言い方をするか。ね、これ全部言う必要ないわけですから、うん、そういった業種特化した場合は、どういう言い方をすればいいのかとか、そういうふうに考えて掘り下げていけるんですよね。だから、まずはあなたのことをむっちゃくちゃ考えてみてください。それが終わったら、この私が今回送った情報そのものについてまた考えてみてください。そうやってどんどんどんどん掘り下げていけば、本当一個の一粒で二度美味しいじゃないですけど、一つのネタから10も20も100も、いろんな答えや情報が手に入るようになると思います。すいません、最後長くなりましたが、今日は以上です。